皆さんこんにちは。4月16、19日金曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。出だしから間違っちゃいましたね。さあ早速今日の給食のメニューですが、今日は新入生の入学祝いメニューですよ。改めてね、1年生の皆さん入学おめでとうございますってことで、メニューはお祝いの赤飯、それから給食の中でも人気の高い鶏肉の唐揚げや、ほうれん草とコーンのソテー、きのこのソテー、厚揚げの甘煮、それから手作りデザートのフルーツジュレです。赤飯は精白米ともち米だけでなく、なんと古代米も使われているんですよ。すごいですね。赤飯はその赤い色に秘密があるって知っていましたか？昔は赤という色には災いを避ける力があるって信じられていました。魔除けの意味を込めて、お祝いの席でこの赤飯が振る舞われるようになったんですよ。ルーツは古く、平安時代中期の枕草子に小豆がゆとして赤飯の原型が書かれているそうです。枕草子の中のどういう文章でしょうか。また国語の先生教えてください。お祝い用になったのは、室町時代だそうです。鎌倉時代の宮中の献立を記した本の中には、3月3日の節句、5月5日の節句、9月9日の朝陽の節句というように、季節の節目に食べた行事食という記録があるそうです。そうして、民間で食べられるようになってからは、身近なお祝い事の行事に食べられるようになったそうです。例えば出産祝いとか初節句、お食い初めや七五三といったお祝いの時ですね。それから入学や卒業祝い、就職祝い、成人祝い、60歳になった時の還暦祝いなど、まあ人生の中の節目のお祝いに赤飯は登場しますね。1年生の皆さんの中には、もう入学祝いで赤飯食べましたっていう人もいるかもしれませんが、今日は給食を頼んでいる人全員で赤飯を食べ、新入生の入学祝いということになりますね。2、3年生の皆さんも新入生歓迎の気持ちを込めて食べてくださいね。小豆の煮汁が米に吸収されて、お米が小豆色になりますが、この煮汁の中には小豆のポリフェノールなど体に嬉しい成分も含まれていて、白ご飯よりも栄養アップなんですよ。そして、鶏肉の唐揚げですが、これを揚げるときに使われている油は何という油でしょう。はい、ショッキングニュースをしっかり聞いている人には優しい問題ですね。はい、ひまわり油ですよ。ひまわり油を使って鶏の唐揚げを揚げてあるんですけれども、きのこのソテー、左下かな、そこに入っていますが、それに使われている油はひまわり油ではありません。なんとオリーブオイルなんですよ。オリーブオイルでエリンギ、しめじを炒めて、塩、コショウ、ガーリックパウダーで味付けし、パセリを散らして出来上がりです。まあ、キノコ類は苦手とする人が多いかもしれませんが、他の食品では取りにくいビタミン D、ABCD ですね、 D が取れるのでちゃんと食べてほしいです。オリーブオイルとガーリックパウダーで食べやすい味付けになっていますから、苦手って思っている人、残すのはもったいないですから、まあでも一つでもと思って食べてくださいね。厚揚げは豆腐を厚めに切って油で揚げた食品です。油揚げとは違って、中が豆腐の状態を保つように十分には揚げてないので、生揚げとも呼ばれていますね。表面だけを油で揚げることで、豆腐の食感を残したまま香ばしさが加わっているため、今日のように煮物にした時の味の染み込みもいいんですよ。さあ、今日の給食を完食すると、エネルギーは946キロカロリー、タンパク質は 40.1 グラム、カルシウムは 428mg、鉄 4.8mg 取れますよ。残さず食べると今月のタンパク質ナンバーワンの給食です。唐揚げの肉、それから厚揚げにタンパク質が豊富です。体の筋肉、内臓、髪の毛、血液などありとあらゆる部分を作る元になる、成長期にはとっても大切なタンパク質です。 残りの時間しっかり食べてくださいね。デザートも味わってください。来週月曜日はとんかつです。ご飯にのせてかつたま丼にして食べますよ。それでは残りの時間しっかり食べて午後の活動も頑張りましょう。お楽しみに。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。